説教、神が結び合わせた、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。さあ、マタイの福音書を順に読んでいますけれども、今日のところは、結婚がテーマですね。まあ、一見すると、離縁って出てきますけど、離婚であったりとか独身っていうことについて語っている話ですけれども、まあ、実はその本質っていうところは結婚というのがテーマになっていますね。もちろんその具体的な話がテーマですけれども、まあ、それを通してのまた大きなイエス様のメッセージも私たちは受け取っていきたいと思います。ということで早速見ていきましょう。最初はですね、1節から3節をご一緒に読んで、御言葉を受け取っていきたいと思います。では開いている方で結構ですので、どうぞ1節から3節ご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。イエスはこれらの言葉を語り終えるとガリラヤを去り、ヨルダン川の向こう側のユダヤ地方に行かれた。大勢の群衆が従った。イエスはそこで人々の病気を癒された。ファリサイ派の人々が近寄り、イエスを試そうとして、何か理由があれば夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと言った。はい、ありがとうございます。まあ、最初のところでユダヤ地方に行かれたって書いてありますね。まあ、つまり何が言いたいかと言いますと、いよいよ十字架の最後の旅が始まったぞということですね。いよいよエルサレムに向かってだんだん寄っていく、まあ、その最後の旅路がスタートしたということを言っているわけですね。で、そういう中で、まあ、当然ですけれども、その十字架に向かっていく旅は距離が近づいていくだけじゃなくて、その出来事も近づいてくるんですよね。具体的にどういうことが起きたかっていうと、だんだんそのイエス様を、まあ、妬んでいる、憎んでいる人たちから攻撃が激しくなってきたということでもあるわけです。で、まさに今日のところでもユダヤに近づいていくに従って攻撃してくる人、罠にかけようとしてくる人たちが出てきた。それが今日のその背景というかスタート地点ですね。で、まさにその敵対するファリサイ派の人々がやってきて、イエス様に何か理由があれば夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかってこう聞いてきたわけです。で、その前のところに書いてある通り、イエスを試そうとしてって言ってますよね。だからもう明らかで、目的はイエス様を罠にかけたいということですね。イエス様を何とかしてやりたいというところだと思います。もうちょっと好意的にね、取ったとしても、こいつの実力を測ってやろうかと、まあ、無視してもいい程度だったらいいかっていうことだったかもしれない。まあ、いずれにしてもいい感情ではないですね。イエス様に対して悪い気持ちで寄ってきた人たちがこれを聞いたということです。で、まあ、聖書のその解説書とかね、調べてみると、どうもこの背景には、当時のそのファリサイ派の人とか、聖書の、まあ、ユダヤ人の宗教的なリーダーの中で、論争みたいのがね、あったんじゃないかなっていうふうに言われてます。まあ、この話から分かる通り、要は、離婚ダメ派と、あるいは理由があるんだったら、まあ、OK 派と、まあ、言い方があれですけれども、この2つの、ね、派閥でどうやら論争があったようだと、まあ、そのようにものの本には書いてあるわけです。ということは、イエス様がどっち言ったとしてもどっちかから嫌われるようにできているということですね。まあ、そういう、まあ、罠ですよ。だから、イエス様が、まあ、離婚はね、ダメだよって言ったら、空見たことかって相手側は喜ぶし、こっち側が、なんだよ、こいつはっていうふうに言うし、あるいは、まあ、こういう事情があったんだったらいいんだっていうふうに言えば、まあ、その反対側の人は、こうだっていうふうに言うしっていう、まあ、どっち転んでも誰かから嫌がられるような質問をしてきたということですね。まあ、よくあるパターン。イエス様は罠にかけようとする人あるあるみたいな、そういうのが今日のところであるわけです。それに対してのイエス様の答えはどうだったかって、まあ、それが、まあ、今日のね、全体的なテーマになりますけれども、そもそも結婚は何ですかっていうことをもう一回こう問いかけるような、そういう応答なんですよね。要は、どっち派ですかっていうのを言わせたいんだけど、どっち派だって言わないんです、イエス様は。イエス様は、私はね、こういうグループの考え方だよっていうことには、いつも組みしない。もう全然そういう答えはしないんですよね。前提が違うって。お前たちの言い出したことはそもそも最初から全部ずれてるって。 まあ、そういうことを語ろうとするんですね。離婚がいいとか悪いとか、まあ、そういう話、その以前にそもそも君たちが見ているのはどこなのかって、そういうことをイエス様は問いかけてくるんですね。だから、まあ具体的な、ね、事案が今日はたくさん出てきますけれども、テーマとしては結婚、そしてその背景にあるものは、もっと奥にある一番大事なことは主であるってことですね。主がどうかということ、まあ、このことを一緒に今日は見ていきたいと思います。では続き行ってみましょう。その本題に入っていきますけれども、4節から6節、イエス様のその罠に対しての応答を見ていきたいと思います。では開いている方は4節から6節をご一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。イエスはお答えになった。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。はい。まず注目したいポイントはイエス様の最初の答えですね。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお作りになったって言ってます。離婚はいいのか悪いのかとファリサイ派の人は聞いてきました。イエス様の答えは創造主はと言って始まるんですね。大切なポイントはここです。ファリサイ派の人たちの話には主が出てこないということですね。つまり人の都合に、つまり論争があるわけでしょ。どっち派こっち派ってあるんだけど、その人の都合に関して神様の裏付けはできるかっていうことに興味があったってことです。スタート地点が違うんですよね。私こっち派でこれは OK だって、いやこれこうじゃないかっていう、その論争のことがスタートにあって、この人の都合のことについてどっちが神様の裏付けを取れるかっていうことに彼らは興味があったわけですね。人の都合に、つまりこうしてほしいっていうことについて、神様側のね、その太鼓判を押してもらいたいって、神様の裏付けを欲しいって、まあそういうことであるわけですね。しかし、イエス様の答えは、そもそも前提は、主が男と女を作ったことにあるんだって。この一番最初の話、この聖書の一番最初に出てくる話、神がこの地を作られた、神が私たちを人間を作られたって、その話のところにぐっと戻すんですね。まあ、だから五節のところでは、それ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる、まさにその創世記のね、最初のところで書かれている話が続いていくわけですよ。スタート地点はアダムとエヴァだったって、男と女、その夫婦という二人だった。あ、ちなみにちょっとね、余談になりますけれども、まあ、日本の文化的にはね、その家父長制っていうか、こう縦のラインの方がどっちかというと強く考えられますけれども、聖書的なね、価値観としてはまず夫婦が第一単位ですね。そっちがスタート地点だっていうことですね。まあ、鶏が先か卵が先かみたいな話ですけど、それ聖書的には明確な話であって、夫婦がスタート地点、一番第一の単位になるということですね。まあ、これ多分ね、もうすでに日本の文化とかなり違いますよね。親子がスタート地点になったりしますけれども、まあ、聖書的にはそうじゃないっていう話。余談だったら戻します。で、ポイントはですね、この中で、6節のところに続くわけですよね。だから2人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならないって言うんですよ。ポイントは神が結び合わせてくださったものをという話です。これなんかちょっと今日余談が多くて申し訳ないんですけど、国語のねテストとかだと、文章の最後に結論が来るからまずそこを見るべきだって習うじゃないですか。でもね、今日の話そうするとちょっとずれちゃったりするんですね。これ神を結び合わせてくださったものを人は離してはならないって、そうか、じゃあ結論は人は離してはならないだから離婚はダメだって話をしたいんだなって思っちゃうでしょ。そういう話じゃないですから。そういう話じゃないよっていう話をしたいんですからね、このイエス様はね。で、その どうしてその話が出てくるかというと、神が結び合わせてくださったものをだからだっていう話になってるわけですよ。だから戻りますけれども、今日の前提一番のテーマは何かというと、神様が出てこない話はそもそも話が成り立たないっていうことですね。神が結び合わせてくださったものだって、それがそもそも結婚って出てきた話なんだって、創造主がどうなのかっていうこと、そこからスタートしてなかったら、あなたたちもうすでに迷路の中にいるって。離婚はいいんですか、それとも条件がある時だけですかって、その話始めた時点でもう迷路の中からスタートしてるって、出口がないところからスタートしてるって、始まるところがまず間違ってるって、あなた方は読んだことがないのかって。聖書はどうやって始まる、神が光あれって言って天地を作られたところからスタートするんでしょって、そして男と女が作られたんでしょ、どういうつもりで作った神様はって、なんでその話全部なしでいきなり離婚の話が前提でこの話はスタートするんだって、お前たち見てるところが全然違うって、まあ、そういうふうにイエス様は言ってるわけですね。まあ、もっと冷静だったと思いますけど、私声を大きくしていっちゃいましたけども、まあ、そういうことですね。ポイントはそもそも結婚っていうのは、人間が男女がね、偶然出会って、わあ好きだわって言って、出会って結婚しましたって、そういう都合の話ではなくて、神様との関係の約束の話であるということですね。まあ、世の中一般では、まあ、その神様がいない前提で世の中は流れていますから、まあ、普通大体婚姻届を出すところが結婚のタイミングになるじゃないですか、普通はね。まあ、別にそれはそういう背景だからいいと思うんですけども、私すごく印象的だったのが、私とね妻が結婚するときに、まあ、親と、まあ、話はするじゃないですか。で、ところでと牧師でもあった私の父親に質問したわけですよ。婚姻届っていつ出したらいいのって言ったら、なんて言ったと思います？いつでもいいよって言ったんですよ。どうでもいいっていう雰囲気で言われて、で続けて何言われたかっていうと、光よく聞きなさいと、そもそも結婚っていうのは結婚式が結婚なんだと、でそこで神様の前でみんな契約をするから、それ結婚であって、あなたたちの結婚はそういうものでしょって言われて、まあさもありなんていうふうに思いましたけれども、だその時に私も、まあその時は思わなかったけど、今思い返してみると、私も、まあ、そういうね一般的な感覚、まあ、そのルールっていう方が、まあ、土台になってたんだなっていうふうに思いました。で、なんだったら今日の話のところも聖書のこの準備をしながら私思ったんですけど、最初3節でファリサイ派の人たちが、何か理由があれば夫が妻を離縁することは一方にかなっているでしょうかって言うじゃないですか。でところがイエス様の答えって、あなたたちは読んだことがないのか、創造主は初めから人を男と女とお作りになったって言うじゃないですか。ずれてると思うんですよ、話が噛み合ってない、そんな話してないって多分ファリサイ派の人最初思ったと思うんです。で、最初準備するために読んだ僕も話がずれてると思ったんです。だけど、ずれてるのは私の方だということですね。ずれてるのはこっちだってことです。イエス様の方はずれてない。いつも神様が前提にあって、本来の世界の話をしてるんですね。だけど、私たちの方ががっつりずれてるので、この人話噛み合わないなって思うってことですね。全然違う話してるみたいになっちゃう。あ、そうかって。まあ、これが、まあ、今日の前提になる一番大きなテーマだと思います。つまり、そもそも主はっていうことが私たちはなければ話にならんということですね。私たち、まあ、今日は特にこの結婚がテーマで話スタートしてますけれども、結婚に限らないですよ。本当にいろんなことで私たちが生きていく中のことで、作り主の存在、神様の存在を忘れて考えてしまうことが本当に多い。どんなことでも私たち普段こう生活している中で、なんか神様関係あるところすごい限定しちゃう。ほとんどのことは神様関係ないと思って生きている。思ってないかもしれないけどそうなっちゃう。だけど主は世界を作られたんですよ。今も主なんですよって。そのことを忘れてはいけない。そのことをまず今日は前提として受け取りたいと思います。今日いろんなね、この結婚ではないことでね課題を持っている人もいるかもしれない。でも同じことだと思うんですね。そこに主の視点、神様はそもそもっていうことがなければいけないということをぜひ思い巡らしたいと思います。さあ、じゃあ続きいきましょう。今度はですね、7節から9節を一緒に読んでいきたいと思います。7節から9節を一緒に読んでいきましょう。 ですかね。いきます、せーの。すると彼らはイエスに言った。ではなぜモーセは離縁状を渡して離縁するように命じたのですか。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったわけではない。言っておくが、不法な結婚でもないのに妻を離縁して他の女を妻にする者は姦通の罪を犯すことになる。はい、ファリサイ派の人が、反論してきます。でももうほとんど逆切れみたいな反論になります。こう言いますね。ではなぜモーセは離縁状を渡して離縁するように命じたんですかって。確かに聖書の中でこの離縁のシステムの話は出てきます。でも、まあ、そもそもモーセが命じたわけじゃなくてね、それ立法の話なんだけれども、彼らの言い分はじゃあどうして命じたんですかって言うわけじゃないですか。もうあたかもモーセがそうしろって言ったみたいな言い方をするわけですよね。離婚しなさいってモーセが言ったみたいにお前言ってるって。でも違うっていうことをイエス様は答えるわけですよね。8節のところでこういうふうに答えます。あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったわけではない。まあ、どうしても日本語訳の、ね、聖書ってできるだけ忠実な表現になるので、ちょっとわけわかんないと思いますけれども、要は言いたいことはこういうことです。人間の心が固くなだから、つまりその離婚できないということによって余計に苦しむ人たちがいたから、そのシステムが仕方なく出てきたんでしょっていうふうにイエス様は言っているわけですね。で、例えば当時の社会、まあ、それこそ聖書の、ね、解説の本を参考にして見てみると、まあ、当時はものすごく男性優位の社会背景があるわけじゃないですか。で、そうなってみると女性がその一人になってしまうと困窮するという状況があったわけですね。まあ、働くっていうのはね、今一般的になってきてますけれども、そういう背景じゃなかったとする。で、そうすると気まぐれに男の人が、いやちょっとあの人好きになったから、お前はもういい、出てってくれというふうに言っちゃったりしたらどうしますかって。で、それ外文悪いから離婚状は出さないよって、離婚は正式にはしなかったことにするよって言われたらどうなりますかって。もう追い詰められるってことですよ、その人は、その女の人はね。で、だから仕事もできないし、そして何だったらその離縁状がないと、もう正式な手続きだというふうに言ってくんないと、その人は再婚もできないって、まあ、そういう背景だったそうですね。まあ、だからその人は大いに苦しむっていうか、非常に危機的な状況に陥っちゃうということがあったということですよね。だからそもそも自由に何でもいいよって、まあ、それは自由ですよっていうことを言いたいんじゃないということですよね。心が固くなだったからでしょうって、あなたたちがそういうふうにずれているからでしょうっていうことをイエス様は言っているということです。で、戻るんですけれども、あなたたちは読んだことがないのか、イエス様は最初言いました。そもそも、スタートのところ、神様が男と女とを作って、で、その時どうだったですか？女性が助け手として作られた時に、アダムの方は、これこそ骨の骨、肉の肉だって言って、すっごい喜んだんですよね。ああ、ついにやっとね、私は孤独ではなくなったって、まあ、そういうふうに言って、喜び、迎えて、そして愛するって、その関係性ができていったわけです。パウロも新約聖書の中で言ってますよね。あなた方は互いに使い合いなさいって。そして、夫は妻を愛しなさいって。キリストのように愛しなさいって。まあ、そういうふうに言うわけですよね。でも、不貞とか、暴力とか、ひどい横暴だったりとか、弱い人がね、どんどん苦しめられるような、そういうふうな状況になったんだったら、それは離婚だって当然起こりうるってことですよ。だって神様はその人を愛してるんだもの。それがそのままであることを主は喜ばないじゃないですか。でもそれはねって言ってるんですよ、イエス様は。でもそれは、そういうことが起きちゃったからでしょって。最初はそうやってデザインされたんじゃないって。本当はもともとそうだったんじゃないって。だけどあなたたちはあたかもモーセがそうしろって言ったみたいに言うねって。そう、イエス様は言ってるんですよね。すごくね、日本語にするとちょっと難しいところですけど、これがここでやり取りされている話だということですね。もちろんさっきも言いましたけれども、神様は私たち一人一人を愛しているわけですから、追い詰められて、そしてもうどうしようもなくなる ぐらいだったらってその人を助ける、まあ、そのことをちゃんと用意しておられる、まあ、それはそれで起こり得る、当然起こり得ますよ。でもね、それは最初のデザインの話じゃないって、最初からずれているわけではないって、もう一度思い起こせって、あなたたちの質問は最初からずれてたって、そういうふうに言ってるわけですね。そもそも私たちに与えられたこの関係というのはお互いに仕えて愛するためにあったんですよって、そういうふうに言ってるわけですね。さあ、じゃあ最後のところいきますけれども、10節から12節のところをご一緒に見ていきたいと思います。10節から12節のところをご一緒に読みましょう。いきます、せーの。弟子たちは、夫婦の間柄がそんなものなら妻を迎えない方がましですと言った。イエスは言われた。誰もがこの言葉を受け入れるのではなく、恵まれた者だけである。結婚できないように生まれついた者、人から結婚できないようにされた者もいるが、天の国のために結婚しない者もいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい。さあ、これを聞いて、まあ、ハリサイ派の人は、まあ、もう出てこないにどっか行っちゃったんでしょうね。これはダメだと思って帰ってたんだと思います。ところが、今度は聞いてた弟子たちの方が反応するんですね。何かというと、夫婦の間柄がそんなものなら妻を迎えない方がマシですって。まあ、いろんな意図で取れますけれども、おそらく、まあ、その男性、これ男性の弟子たちが言ってるわけですから、男性優位のね、そういう背景の中で、まあ、そう思っている弟子たちとしては、そんな面倒なこと言うの、イエス様って。そんな面倒な話になるぐらいだったら、もう結婚はいいですって。じゃあいいやって。そう言ったということですね。でも、じゃあ結婚しないということが、その発想でスタートするんだったら、それはそれでまた違うって、そう言うんです。だから、恵まれたものだけであるって、こういうふうに言ってるんですね。でこの箇所のところちょっと分かりづらいですけれども、ある先生はですね、こういうふうに訳してます。なるほどって思いましたけれども、それは、まあ、そういうふうにして結婚しないということを選ぶということ、あるいはそうなるということも独身の賜物が与えられたものだけだって、そういうふうに訳していますね。ああなるほどって、まあ、そういう受け取り方もできるんだって、まあ、確かにそうだな、そういうふうに思いました。それもまた神様の恵みとして与えられるものなのだということです。だからその話も神様のスタート地点でスタートしてなかったら成り立たないけどということですね。そういうふうに語っているわけです。まあ、ここ合わせて言いますと、ポイントの一つはこういうことですね。損得の話じゃないって、損か得かっていう話で結婚の話ってあるわけじゃなくて、神の恵みとして結婚をしなさいってそう言ってるんですね。これが第一。でもそうじゃないパターンも起こり得る。ポイント2、神の恵みとしてまた独身ということも起きるということですね。それもまた一人である状況、環境、それもまた神の恵みであるということです。最後12節のところ、結婚できないように生まれついた者、人から結婚できないようにされた者もいるが、天の国のために結婚しない者もいる。これを受け入れることができる人は受け入れなさい、まあ、続きの話ですけれども、まあ、いろんな捉え方がありますけれども、いろんなね、生まれつきの状況があるでしょう、人によって、あるいは人からの被害とか、まあ、精神的な影響とかもあったりして結婚できないものもあるでしょうって。でもそれは聖書的には神の与えた、それもその人なのだということですね。それもまたその人なのだって、だからそれはまた賜物なのだって、そういうふうに神様はイエス様は言っておられるということですね。また信仰的な理由で、例えばバプテスマのヨハネはね、結婚しないですね。あるいは使徒パウロも結婚しないですね。そういう理由で結婚しないというものもある。それもまた賜物なのだということですね。結論としては、恵みとしての結婚だということ、そしてまた恵みとしての独身だということ、それはどの時に初めてそう受け取るのかというと、神様との関係の中で自分を受け止めた時だということですね。誰かじゃなくて、世の中の声ではなくて、 あるいはシステムではなくて、神様との関係で与えられたものを受け取っていくときに、私たちは恵みとして結婚をし、恵みとして独身なのだということ、まあ、このことを最後にきちんと確認したいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。まあ、今日はね、終始結婚の話、もう内容はそうだったんで仕方ないんですけども、でも、まあ、結婚の話になりましたけれども、まあ、もちろんそのことが私たちの今課題としてね、受け取っている人はぜひそのことを祈っていただいて、でもまあちょっとなんかいまいちピンとこないっていう人も、今日のね前提のテーマとしては、本当にどんな時でも関わることですよね。まず主がおられるっていうこと、そのことなしに私たちのことは何も考えることはできない。今私たちが抱えている課題であったり、何か、神様の前で考えていることがあれば、それもまた神様なしでスタートしたら話が迷路になるということですね。まあ、そのことも一度思い巡らしたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈る時を持ちましょう。最後に祈りを引き取りたいと思います。祈ります。ハレルヤ。愛する神様、愛するイエス様、皆を褒めたたえます。私たちは恵みによって、生かされています。恵みによってこういうことができ、また恵みによってこういうことができない、いろんなことがあります。しかしあなたを前にして、あなたと向き合うときに、本当にそれが全て、私自身が、私たちのこの在り方が恵みであるということを初めて受け取ることができます。そのことを感謝いたします。どうぞ私たちがぶれることなく、まずあなたを見ることができますように。すべてのことを考えるときに、すべてのことを行うときに、まず主はあなたを見ることができますように。神様、帰り見てください。どうぞ今日から始まる1週間の旅路もイエス様が共に歩んでくださいますように。またまずあなたを見て、すべて歩んでいくことができますように。主よ、どうぞ私たちの視線を捉え、また導いてくださるようにお願いいたします。お一人お一人の祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。